皆さんこんにちは。7月11日第506回道草より道気まぐれラジオです。今日はちょっと変わったところから、流れています。関西学院大学の、大学のキャンパス内にあるちょっと秘密の小部屋みたいなところにお邪魔をしてお話をしていますけども、今日は実は関西学院大学の商学部の学生さんにお話をさせていただきました。大学の、教授でいいのかな、寺地先生にお招きをいただいて、ちょっと場違いでね、商学部の、僕ほら、教育委員会だとか、教育学科とかっていうところによくお話をしますけども、商学部の学生さんにお話をするっていうのはちょっと間違いだったんですけども、まあ、以前出しました、番頭論の本の関係で、お招きに預かりまして、今日はお話をしてまいりました。で、お話をする代わりに、寺地先生、ちょっとラジオで一緒にお話してくださいというふうにお願いをしまして、今日は寺地先生に隣に座っていただいて、お話をさせていただいてます。寺地先生、よろしくお願いします。
どうも。関西学院大学の寺地と申します。どういうお方がどういう形で聞いてらっしゃるのか僕はよくわからないまま今隣に座ってるんですけれども、桜井先生、桜井さんとは長いお付き合いで、一度ぜひうちの学生さんの前に立っていただきたいと思って、やっと今日念願が叶いました。
ありがとうございました。だから番頭論の話をしたんですけれども、ちょっとやっぱり緊張しましたよね。畑が違うから。やっぱ学生さんの雰囲気も違って、いい刺激になりましたけど。先生、どうですか？正直、ちょっとダメ出しというか、感想を伺えるといいなと思うんですけど。
とんでもございません。長いお付き合いながら、教壇に立たれる桜井先生っていうのは初めて拝見して、やっぱり全然普段のお付き合いはもちろんそうなんですけども、それ以上にこう多くの深いお話が聞けました。ダメ出しはとてもする力はないんですけど、少し私が桜井さんをお招きしたいとなり、今日の講義の周辺なりをお話しします。
はい、お願いします。
番頭って、まあ、桜井さんと私は数歳違うだけの、ほぼほぼ同世代なんですけども、番頭論の授業するよって言って、現役の学生諸君に先々週ぐらいに聞いて、番頭知ってるって誰も知らなかったんですね。これ結構ショックで。
そうですね。
で、とりあえずそこで少し番頭の説明をして、まあ、例えば三井家の番頭ってね、みたいな話もして、で、今日番頭論の授業をいただいたということです。で、小学部の学生諸君との関係を少しだけ説明して、むしろそこに桜井さんに突っ込んでいただきたいぐらいなんですけども、今日の学生さんたちって、ファイナンスを勉強している学生さんたちで、必ずしも、まあ、経営者志望しているのもいるんですけども、トップに立つとは限らないんですね。うん、でも、コンサルティングとか、バンキングとか、はい、そういう形で、トップの、どういう表現がいいんですかね。お役に立つ、あるいはお世話をする、うん、あるいはむしろトップを引っ張っていかなきゃならない場面に出ていくときに、まあ、ナンバー2という言い方もあるんですけども、トップではないけども、リーダーシップを発揮するという意味合いで、桜井さんのご経験とか、番頭論を学生諸君に聞いてもらったという次第です。う
ん、はい。最後の質問は、なかなか、ちょっと時間が足りなくて話漏らしたところをついてくる学生さんもいましたよね。
ありがとうございます。
その2番手がトップになった時に失敗するのは多いような気がするんですが、どうでしょうかね。なかなか鋭い質問だなとかって。
トップにならないって言ってましたね。
そういうやつはトップになっちゃいけないと。ただやっぱり多分学生さんたちでも自分はどういう本当にそういうのに向いてるかどうかっていうことを知る体験って必要なんだろうなと思って、途中ちょっとゲームみたいなこともしたんですけど、やっぱりそれとか、あとそのどういうグループの中だと自分はどういう役割ができるかみたいなのっていうのは多分いろんなところで体験をしなきゃいけないんだろうなというのはすごく思いますよね。
あの桜井さんらしいミニ体験コーナー
ちょっとねあの、はい、ちょっとゲームを中に織り交ぜて、はい、やってみたんですけども、あのああいうあの日常っていうんですか、学生の時から日常の中でその自分のことを知ったりだとか、うん、社会へ出ていった時に自分はどういう役割を担えるんだろうっていうことを考えてくれるようになるといいなと思ったもんですから、ちょっとそんなゲームをしてみたんですけれども、
そうですよね、桜井さんとか私ぐらいの年齢になってやっと初めて自分の得意な立ち位置って見えてくる気がして、今日授業でも最後の方で僕もちょっと言いましたけど、表現こそ違い、まあだからこうやってお付き合いもできてるんだと思うんですけど、僕もどっちかというとトップは好きじゃないとね、あの本当にそれは40超えた頃からそう思ってたんですけど、軍師ってかっこいいなと思っていて、トップには立たないけども戦いの先頭で、まあ先頭というよりもむしろ後ろですよね、それを取り仕切って勝利に持っていけるっていうのを結構憧れたところがあって、その意味では今日の桜井さんの講義って共有できるもの多数で、
なるほど、
あの感銘を受けました。
あのあれですよね、あのそういう役割をするっていうのはあんまりこうなんて言うんだろうな、あれインターンシップだとか、ああいうのと見えてこないっていうところですよね。どうやっぱそれはそれトップの人が前に出ないとその企業って見えてこないから、その後ろにいる人が見えちゃうとそれ意味がないから見えてこない
ですよね。立とうと思って立てるもんでもないんですよね。何がしかの運命のようなもので、そこにはまっていって、多分桜井さんも私も、この場所いいよねっていうのは、ある時あったんじゃないかなとは思いますけどね。
でもきっと、そういう役割があるんだということは知ってってもらった方がいいと思いますよね、これからね。だから、そういうのはぜひ、あの、そういうことに対して生きがいがあるんだっていうのは分かっておいてもらえるといいなというふうに。思ってお話をしましたけれども、そうですか。
あと一つ、あのそのナンバー2の話と、多分今日学生がある意味びっくりしてへえと思ったのかもしれないと思うのは、 NPO 法人って、はい、あのまあ、当然小学部の学生なんで稼げるか稼げないかというところに勝負をかけて、はい、学んでる連中なんで、やっぱり NPO のイメージって、お金稼いじゃむしろいけないんでしょう、うん、というイメージがあったところを、あの今日桜井さん儲かりますっていう、まあ、儲かるとはおっしゃらなかったかな、ちゃんと持続できるだけの売り上げが立ててると、だからこそ継続できるんだっていう、あれは多分ね、あのまあ、経営というものの本質をついていて、まあ、ゴーイングコンサーンという言い方をしますけども、あの要するに組織体は継続して初めて価値があるという意味で、あのしたがって NPO だって、あの息はしなきゃならないんだから、食い物はいるっていうのは、なかなかこれもね、僕が言っても、あの、世俗の大学教授が言ってもダメなんで、本当にやってる桜井さんのあのお話は、良かったです
ね。ありがとうございます。大変ですけどね。
それはおっしゃってましたよね。あのね、がほうがほう儲ける仕事じゃないから、
そうですね。まあでも、だからこそ、あの、いや、実は今日、あの、寺師先生とあのお話をするのに、あの、一番お話をしたかったことは、実は寺師先生と、お会いしたのは僕は足長の事務局長をやってる時ですよね、はい、
そうです。
あのこの加瀬学院大学の学長 の, あの村田先生が足長育英会の当時副会長や、
ね、そうですね、
の関係でちょっとあのお話をされて、あの寄付ネットという、要はあの寄付行為をするネットワークで、あのオンラインのやつを一緒にやってくれないかということで寺内先生をご紹介いただいて、僕あのすごく寺内先生のその寄付ネットに対する考え方が感銘を受けて、あの一生懸命お手伝いをしたんです。ちょっとあの話がずれるんですけども、その寺内先生がお考えになってるね、そういう日本の寄付文化みたいなものに対してちょっと一言コメントいただけるとありがたいなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。むしろそういう機会をいただけて、桜井さんに最初にお会いしたのは 足長育英会の事務局長の時でして、で、私がその寄付ネットっていう、まあ、インターネット上で寄付を決済するという仕組みを作って、でそれをなぜ足長育英会かっていうと、別に何て言うかな、こう災害に遭っちゃって悲しいですよねっていう一時的な感情から行う寄付、それももちろん価値があるんですけれども、さっきの話と共通してるんですが、なかなかお金が潤沢ではないけど持続性を維持しなきゃいけないものっていくつかあって、大学もそうだと思っていましたし、足長育英会もそうだと思ってましたし、桜井さんが今ずっといろんなところでやってらっしゃる自然学校キャンプ、そこに来れないお子たちにどう手当てをするかみたいな話を、ずっとむしろ桜井さんに教えていただきながら、そこに寄付が活用できないかっていうことを長らく、ご相談に乗っていただいたりしてます。ただ2回目あったらもう事務局長辞めたっておっしゃってそれを今日思い出してたんですけども、さすがだなと思ったのはよく覚えてるんですが、で、さっきちょっと打ち合わせでもないんですが、まあ、そんなことを言ってもいいっておっしゃっていただいたんで、なかなか、しかし、なんていうのかな、感情的に訴えるものでもないわけですね。大学にこう定時的に寄付するとか、育英会、まあ、向こうには交通維持の子たちが見えてるんですけども、じゃあそこに寄付がどう生かされるのかよく見えないとか、そういうものに対して日本の寄付文化っていうのはなかなか厳しいものがあります、やっぱ英国で暮らしてた時期があるんですけども、むしろ教会のチャリティーの延長線上でそれこそが神に近づく第一歩だって思ってこう継続的な寄付をなさってくださる方、やってらっしゃる方多いんですけど、日本はなかなかそこが厳しいです。で、いろんな、窓口を紹介していただきながら僕が活かしきれてないって、まあ、僕の力不足は一人にあるんですが、あと二つぐらい言い訳をすると、一つは同じようにスタートした寄付系の会社が、ものすごい売上を上げている、それはなぜかっていうと、じゃあ寄付の仕組みを提供しましょうと、うちが集めましょうと、でその寄付を受け入れるあなた方は何が出せますかという対価を求められるんですね。でももうおかしいと思ってて、対価出せないからお金いるって言ってるんだけど、しんどいと、あともう一つはやっぱりね、これはっきり言っちゃって、ふるさと納税が日本の寄付文化をやっぱり、まあ、ダメにしたとは言わないけども、相当毀損しちゃいましたね。
引きずってますよね。
だから、何か引き換えで寄付ってするもんだぐらいの感覚に、余計になっちゃった。
そうですね。
ここが、まあ、僕が悩んでるところなんですが、そこのあたりは桜井さんどうお考えなんでしょうっていうのは、むしろ聞きたいぐらいです。
本当に、その戦いですよね。
戦いですね。本当に
ふるさと納税っていうのは何か税金を納めたら何かもらえるって変な話ですからね。それだとか、まあこういう寄付のネットワークの会社もね、寄付やって手数料を取る上に何かノベルティ出した方が集まりますよとか言って、ノベルティ出させる。お金がないのにね、先生がおっしゃったように、お金がないのに寄付を集めようとしたのに、なんか物を出せとか、物を作れとかね、違うだろうって思うんですけれども、だから、そういうふうなところの違う感覚を、どうやって日本人に、本当の寄付文化、寄付意識みたいなものを根付かせるかっていうのって難しいなってすごく思いますよね。どうしたらいいのかって、まあ、その答えが出てればきっともっと変わる、違う声できてると思うんですけど。
いや、寄付ネットでもなんか、純粋な寄付ですって歌ってみようかっていう話をしたことが
あって、
何も見返りはないです。税金がどうこうでもないですって。でもそれ、一緒に仕事やってるやつと話をしてて、それでいいねって言ってくれるの何人いるだろうと。
なるほどね。難しいですよね。
そう、本当は純粋な寄付を求めてらっしゃるね、団体さんってたくさんあると思うんですけどね。
また、もう一つはその先生もおっしゃいましたけど、継続的な寄付と、まあ、例えば僕は足長いましたから、足長育英会も継続的な寄付は必要なんですけれども、例えばね、熊本で大洪水があったとか、千葉で台風でひどい目にあったっていう時に、バーンとその被害が出たから、そこにバッとお金を集めてなんとかするっていう寄付も大切なんですけど、先生おっしゃって、大学なんかでも研究費がなかなか、 潤沢になくて研究ができない先生がたくさんいるとか、はい、例えば、自然体験でもやっぱり会費をあまり取れないから、はい、なかなか、
そうですよね、
スタッフが、集められないとかプロになれないでボランティアにすがらなきゃいけないみたいな、そういうところが分かりやすく言うと負のところにある、なんか被害を受けたとか辛い思いをした人たちに対して寄与するのではなくて、日常的に活動をしているけれどもそこにもお金が実は足りてないんだということに対して寄付をするっていうと、もっと難しいというか意識が低いですよね。そういうのをなんとか育てていかなきゃいけないなっていうのは、逆にこのラジオをお聞きの皆さん、いいアイデアがあったらぜひ寄せてくれよっていう感じなんですけども、でもまあ社会の人たちの意識を変える仕事かもしれないから、相当粘っこくやらなきゃいけないのかもしれないですね。
ライバル多いですしね。
結局言葉悪いですけど、そうやってうまいこと商売にしてる方が流行っちゃってるから、
そういうことなんですよね。
なんか違うし、国民はそれでなんか対価をもらえるから金を出すみたいな風になっちゃってるから悔しいですけどね。
で、ね、ふるさと納税だってより良いもの、たくさんのお肉、たくさんのお米に寄付先が流れていくわけですからね。
そうですよね。
それ寄付ですかって思うけど、
結局あれ買い物だろうみたいな。
そうなんですよ ね。税務対策と買い物同時にやってるんですよ、
ね。本当ですよね。だからちょっと納税ってことは取ってくんねえかなと思って。だからちょっとやっぱりそういうことを根本的になんか考え直していかなきゃいけないんでしょうね。
もうそれを否定はしませんので。
そうですね。
でもね、と。
そうそうそう、
ね。もう一つここにね、寄付されるべき対象ってあるんですよ、はい、っていうのを少しでもね、はい、知っていただければなと思うんです、ね、はいはい。
本当に、そういうところで、テレス先生とはいつも共感をしているもんですから、今日はちょっとお話をいただきました。
ありがとうございました。
ね、講義をさせていただいて、当然のことながら、借金いただいてるんですね、この講義。それお金をいただいた上に、寺先生に、番組に出ていただくという、とても乱暴な今日はラジオでございまして、はい、本当にありがとうございました、
先生。ありがとうございました。いい機会をいただいて、出演させていただいてありがとうございました。ます。
ということで、今日は、関西学院大学の、ここは何という部屋ですか？
雑誌室だと思います。
雑誌室からお送りいたしました。それでは今日はこの辺でありがとうございました。